今日はゲストトークということでスタジオに三田市の高平地域で自然との共生を目指して活動されています NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんを迎えしております。こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっと蒸し暑い朝でしたけれど ね、
はい、ねやっぱり梅雨でね。
そうですね。
まだ朝早い時はね、そうでもないんですけど、やっぱりもう9時頃からね、蒸し蒸しとしますしね。
高平の方でもやっぱり暑いですか。
そうです。
はいはい、そうなんですね、
それでもこの、ま、もう終わりになってるんですけど、ホタルがね、すごく幻想的な、ね光をね、ずっと見せてくれましてね。
今年はどうでしたか。
今年はそうですね、最初ちょっとたくさんなったなと思ってたんです、でこの近く、私たちの近くに阿弥陀橋っていう橋があるんですけど、そこはいつもよりはね、すごく多いっていうのを。
そうですか、はい、
そうですね、確かにちょっと多いって、この間夜ちょっと寄ってみましたらね、そこはね、もう本当に私たちが10年前にこちらに、三田の高平にね、西宮の町から移住してきた時に、そこはね、もうホタルの乱舞すごかったんです。
そうなんです、
ね、でも私あんなんで見た初めてですから、もう感動しましてね、で、まあ、その頃外国のお客様もね、割にうちの方に来てらっしゃいまして、でその時にサウジアラビアかな、あそこから来てらっしゃった方がいて、はい、で連れて行ってあげて、まあ、インドの方でね、イギリスの大学出て、それでその職業は IT のね、なんかそれで奥様は、はい、その国 の、 なんか4局ある放送局の一つのプロデュー、はい、なんかトップっていうか、そんな方でしたけど、でその方が来られたから連れて行って、ちょうどその時期に会いました、はい、じゃあもうね、涙流してました。
感動して、
はい、それぐらい乱舞してたんですけれども、だんだんだんだんとね、少なくなってきまして。
あ、そうなんですか。
でもそこに訪れる人もあんまりいなくなってたんですが、今年はちょっと多かったかなと思いましてね。
また増えてきたかなと、
はい、やっぱり底ざらえっていうのをしますし、それから周り の、 その騎士の足を全部こう、買ってしまったりね、その底ざらいするのにね、はい、それでそういうようなことも影響したり、あるいは農薬ですね、はい、そんなんで多分少なくなってきて、
いろんなことが影響もあったんでしょうね。
そうですね、少し多くなって、でも私の、まあ、家 の、 そのすぐそばの、ところにも、だいぶ飛んでまして、でこう飛んできて、ちょっと取ったら手にね、
乗って
乗るんです。
そこで光るんですか。
光るんです。
おー、はい、すごい。
だから可愛いですよ、すごくね。
ホタル手のひらでなかなかね、
そうですね、
見したことないですね。
で神戸の方からちょうど夕方、ちょっと来た友達が、夜ちょっと8時頃もいましたから、ご飯一緒に食べましたから、帰るときにまた飛んできて、で彼女の手にピュッとね、乗せてあげて、そしたらもう彼女もびっくりしてね、
そうな経験ですからね。
まあそんな蛍のね、なんていうか共演っていうかね、それも今年楽しませてもらいました。
この時期のね、
そうですね、
ならではですよね。
この時期といえばもう田んぼですね。
あ、田んぼ、あ、もう一つは田んぼ。蛍もそうですか。田んぼ、
田んぼです。
田んぼなんですね、はい、それはどうしてですか。
今年はね、いつもはもうね、主人任せ、はい、水を当てるって言うんですね、田んぼ。水をこう田んぼにね、はい、ちょうどの調整してね、はい、いいぐらいの高さに、
引くんですね、
水を、こう流れてる水路からね、はい、入れたり、また止めたり、はい、それからちょっと多くなったらちょっと流したり、なんかそういう水の調整をね、はい、水を当てる、なんかね、水当てっていうんかな、なんかそんな、
ね、
そんなしてね、いつもはもう主人に任せっきりだったんです、はい、このね、お米作り始めて、はい、ところが今年ね、ちょっと5月の2日に、足首を骨折しまして、
大きな怪我ですね。
そうなんです。で、まあ、歩けるようにはなったんですけど、はい、そういうね、やっぱり、水当てるのに、こう、ちょっと泥で土、その土手みたいな、はい、小さいのですけど、作って、はい、それを外して入れて、またそうしてこう板をはめまして、はい、でそういうやっぱり作業は無理なので、今年は私が行って利益を受けました。
さんが頑張って、
はい、もうやっぱりね、この年でね、スコップ持っ ってね、うん、あれするのはね、うん、それとどれぐらいかね、もう考えてる時間が多いんですね。じーっと水見ながらね、はい、これでいいんかな、こんでいいんかなとかね。
これぐらいと別に聞いているわけではないですね。
そうなんですね。
あららら、
そうそう、だからまあ、主人を軽トラの横に乗ってもらって、はい、ほんで見に行くだけは見て、一緒に見に行ってもらって、ほんでこれぐらいやとか、そのちょっと教えてもらって、
アドバイスもらいながら、
でそれやるんですけど、私は一生懸命やってるのにね、そこまだ漏れてるとか言われたら、そこでまた、いや、私、こないしてやってんのにとかね、
漏れてるとか、いろいろ、ちょっとにぎやかなサービスあってなったんですね。
だけど、それをね、やっぱりそうしてやらせてもらうことで、実力っていうかね、練習っていうか、
経験ですもんね。
経験、そう、今まではね、見てるだけでは、やっぱり、その本当にこう、やる工夫の仕方とかね、いい勉強にね、なってるんですけどね。
そうですか。
毎日朝ね、まず起きたら、まず水見に行くというか、
あ、なるほど。
でこう対処するっていうんですかね、うん、はい、それでまた夕方見る、それがね、止めるのを忘れてしまった。
あ、大変。それは入るのですか、出るのですか。
出る、入る方ね、入る方ね、水止めとかの
に、
ね、
びちゃびちゃ
一回か忘れて、ほんなら今度その排水口の方からね、オーバーフローしてね、こう流れて、で、あ、えらいこっちゃってまた夜走って、
いやわんやですね。
そうです
、じゃあそういったやっぱり田んぼって水の管理が毎日あれなんですね。
はい、でもやっぱりご近所でね、とてもあのおっちゃんっていうか、すごく
先輩が
、はい、今からね、その方は上の池からね、流れてくる水の調整をしてらっしゃるんです、村のね、今から水流すから、はい、水入れやとかね、はい、でちょっと流れてるでとかね、そんなもね、で最初やっぱりどういうふうに止めたらいいかいうのもね、うん、彼に教えてもらいました。
はい、
そういうふうにね、本当に親切にね、で主人が骨折しましたから、うん、仲間の人が、その草刈りやら、周りのね、草刈りやらとか、それからあぜ塗りとか、私たちのね、メンバーが、あぜ塗りって、この田んぼのね、周りにこう土の壁をね、最初水ね、やっぱり畑だったところを田んぼにしましたから、モグラの穴がね、で最初じゃらじゃらとね、ドバドバドバドバドバとね、水がね、見たら穴があるんですよ、私の腕ぐらいのね、
そんな大きい、
そうなんですね、もう、まあ、私が差し込んでいたからかな、
広がった
んですね、だけどやっぱりそこからじゃらじゃらじゃら、
結構大きな穴
ですね、で下の、まずそこも借りてるんですけど、和子さんの田んぼっていうのね、それが水浸しにじゃがいも植えたりね、
はい、
植えてるのがね、水浸しになってきてね、これはえらいこっちゃ、でどないしょって言ってて、ほんで結局あぜ塗り言ってね、はい、その田んぼの壁面にあぜ、はありますが、その中にもう一つ田んぼの壁、土の壁をね、
作るんですね、
同じような高さで、それをやるんです、あぜ塗りって、はい、でそれを若いメンバーの人たちが、はい、夫婦2組で4人でしてくれまして、うんうん、でまたそのいつも草刈りをしてくれる人がトラクターで中をすいてくる、水入れて吸いていくんです、そしたら泥がね、そのモグラの穴にずっと染み込んでいくんですね、こうスーッとね、それで水が止まったんです。
なるほど、それ防げるんですね。
私もね、あれ流れてたらね、高い土手なんですよ、この天井ぐらい、
はい、結構ありますね、
はい、崩れてしまう、よくね、川の土手でね、自分の体を突っ込んで、助けたというね、逸話があるような感じ
なんです
けど、
そうなんですか、
そんなようなね、私、体突っ込まなかったのかとか、
大変大変、いやでも、その小さな穴でも、そういう大きなことになってしまうぐらい、
そうなんです、はい、
大変ですね、
そうなんです、土手が崩れるっていうね、やっぱりモグラもね、畑にしてるところはやっぱりモグラが多く、根っことか食べるものがありましたからね、だからそれを水田にするということでね、
じゃあそういうことをあぜ塗りをして、
あぜ塗りをしてすいて、で白かきっていうんですか、そうしたらピタッと止まりましてね、もうあの時はね、もう冷や汗
ね、
もう本当にね、
どうなるかと最初は、
はい、やっぱりそれにはやっぱり仲間の力、
そうですね、
はい、もう
一人ではできないですもんね、
一人ではできない、だから一人農業っていうのはね、やっぱり機械化していくっていうのもね、もうなんかね、うなず 続けるというのかね、
何かで補わないと、一人ではやっぱり限界がありますよね。
限界があります、うん、私たちのようにね、町の人とね、まあ、
何人かね関わって、
何人かでね、まあ、あまりこの経験とかね、そういうのはないんですけど、あのみんなの力を合わせれば、あの例えばあの今ね、今ずっとやってるのがもう、もう田植え終わり、まあ、田植えももちろんみんなでやったんですけど、でその田植えが終わって、で今度はあの草、農薬使ってませんから、はい、草が生えてきますね。
なるほど、
はい、あのいっぱい水草がね、
稲よりも先にそういった草
の方が、そうですね、稲もあるんですけど、その横のところにパーッと生えてくるんですね。でそれをね、やっぱり取っとかないと栄養がね、
そっちに行きますもんね。
そうそうそう、行ってしまいます、稲が負けてしまいますから、でそれを取るのに、あの、まあ、皆さんいろいろね工夫で、私もいろいろ聞いたりね、そしたら ある和歌山の人に聞くと、チェーンでするのがいいって、
チェーン
をね1点、2メートルぐらい の、 あの塩ビニのパイプにずっと3センチぐらいの間隔でチェーンをつけるんです、そういうふうに教えてもらったんです、和歌山の方、でそれをまあメンバーと、まあ主人も一緒に考えて、メンバーの人が僕作るわ言って作ってくれたんですけど、彼が持ち上げられないんです、チェーンがガーッと
重たくて
これはあかんわいうことになって、で間一つずつチェーンを外してったら、ちょうどまたあの、その知り合いのね、あの農機具のメーカーのね、あの職員の人が来てくれて、であこれなこうしたらいいね言ってね、なんかハウス の、 あのこう止めるね、針金みたいなね、あるんで売ってるんですって、それをつけてしたら、その方が僕はやってるけど、効果あるでって、こういう、
ほな
早速いうことで、また一柱走ってもらって、で、またそれを作って、で、それだけじゃ、針金では浮いてしまうと、そしたらもうその上2つ4つぐらいのチェーンをつけてたんだけど、それを2つにして、で針金つけて、で2つのチェーンを下につけたら落ちるんちゃうかとか言って、みんなで本当、まあ、頭つき合わせてね、でもそれをやってみて、考えてやってみて、そしたらそれが良かったんですね、
うまくいったんですね、
はい、それはね、でうまくいきまして、はい、でかなりやっぱり2メーターの幅ありますから、はい、それが今までやったら田車いうのを使って、はい、よいしょよいしょってこう
押してたのが
押してたんですけど、はい、そうすると2メーターですから、はい、時間がすごい短縮なりまして、
いっぺんにできる範囲がちょっと広がったんですね、
そういっぺんにできる範囲がすごい、でかなり効果があるって、
それどうやって使うんですか、チェーン、
それをね、はい、あのその塩ビニのところにロープを両端につけまして、はい、それを三角というかね、こう、はいはいはいはい、ロープをつけると三角になる、とその三角を男の人が引っ張るんです、
頂点の部分を引っ張ると、
はい、はい、こう肩にこう
肩にかけて、
なんか肩にこうあのなん
ですか、た
すきがけして、それをガー引っ張っていく、
引っ張っていくんですね、
そうじゃね、あのその稲はね、あの、ちょっとあのこうなぎますよね、なんとかこう、あのこう押されますけど、あの2日ほどしたらピッと立つんですね、稲は
ね、
で他のものは根っから、根っこをね、根っこの中の泥をかき混ぜますから、そのチェーンが、そうするとその根が浮き上がるんですね、で稲は立つんです、あれね、まあ、すごいですね、
すごいですね、
であのそれを3回やるんですけどね、あのその時間を1週間10日置いてね、
そうなんです、
だから植えて必ずもう1週間で、
まずはそれ、
それやって、そうしたらね、本当にね、雑草がね、あの
抑えられる
で、だけどやっぱりね、昨日3回目の広いね、借りてる田んぼをね、やってね、一昨日は、あ、そう、一昨日ね、朝の7時から1人来まして、女の人ですけど、宝塚からメンバー、で9時までやって、で8時から12時までまた鈴掛台のその彼女がやって、はい、で今度9時から12時までがやっぱりまたニュータウンの男性が来てくれて、はい、だから3人でお昼までね、で半分昨日、一昨日ね、やりまして、で昨日なんですよ、昨日はね、あのすごく助っ人、すごい力の、もう70ですけどラグビーしてる人がメンバーにおりまして、
で、ね、
その人がね、わーっと、ところがやっぱりね、あの草が大きくなりましたら、もうそのチェーンの助走は、 あんまり効果ないっていうのがやってみて分かったんですけど、それでやっぱりタグルマ、
タグルマ
でもタグルマ、タセリキとも言うんですけど、はい、それをまた
再登場、
こう
オスのタイプなんですよね。
で結局昨日は、はい、その彼女数ヶ月での彼女と、はい、それからそのすごい力なんかが、とんで私と8時からね、入りまして、はい、それで私もやったんです、入ったんです、はい、ほんでわーっとやってね、でさすがまあ8時ぐらいまでは涼しいですからね、
高平で
もいけるけど、やっぱりだんだん9時10時ね、もうね、もうちょっと私はね、フラフラになってきたんですけど、やっぱりやりたいんですね、
気持ちはね、
そう、でね、やってたら、はい、もうもろにね、バランス崩して、
あらら
もう後ろに
そのまま
バッシャー倒
れた、あら田んぼの中に
もうドロンコです、もう子供
は子供だったらね大喜びですけど、
そうです、私もう笑ってしまって、もうバッシャーひっくり返
る、ああですね、やっちゃったと、
そう
なんです、なんかフラフラときたわけではなくて、
違う
ちょっとバランス崩したんですね、
バランス崩した、
ああね
え、で11時にね全部それは完了しましてね、はい、まあ、やっといたらきつい
たんですけど、佐藤さんは泥だらけになりましたけど、
もう泥だ、
無事完了と、
もうちょうどもうお風呂沸かしてね行ってましたから、
なるほどじゃあ安心してバッシャーと行
けると、昼風呂です、昼風呂、
あ、いいですね、それはそれで気持ちいいですよね、
そうです、まあ、そんな風にね、もう田んぼをね、もう私たちも素人でね、町の人とね、こう力合わせて、知恵と力を合わせてね、はい、でもなんかもう本当にね、田植えにしてでも、種の選別にしても、種まきするんですけど、はい、道具使ってね、まあ、そんなにしてもそのみんなでやるからね、子どもたちもワイワイとね、
うん、そうですね、
なんかそれは本当にあのこれからの、なんか農業のね、なんか一つ考えるね、ヒントに ね、
ね、
なるんじゃないかなってね、
みんなが関わるともうそれぞれのシーンがなんかこう浮かんできますもんね、はい、子どもたちの声も聞こえてきますしね、
子どもたちもね、本当に、ね、子どもたちはほんまそのたくさんずっと作業に加わるわけじゃないんですよ、うち前川がありますから、もう川好きですよ、やっぱり水好きですから、
ね、
やっぱり魚もいますしね、この間からもうね、次1回目来た子が2回目にはもうバケツと網を、ね、自分で持参してね、
なるほど、
その前に何かな、よしのぼりとかいうね、
はい、
捕まえた言ってね、彼はすごい喜ん で、
で、ね、
次もまた来てまた捕まえてましたけど、まあそういうふうになんか彼らは彼らで、でも学校の校区を超えて、その来たものですごく年齢層がありますから、
ね、幅広いですけどね、
はい、すごい
小学校
3つぐらいから中学2年生まで ね、
ですね、
いますの で、でその子らがもう群れて遊んでる、で、まあ、川やら、川言ってもそれほど危険なとこじゃないんですけど、それから泥の田んぼとか、はい、その辺のね、なんか、まあ、ご飯炊くときは薪やから、まあ、薪もね、刺しますし、もうカセットコンロなんか使った卵焼きもね、どんどん小学校1年生とか幼稚園の子もね、刺すんですけど、
そうなんですね、
もう卵焼きしたときは、まあ、卵20個ぐらい使うんですけど、すごく、
はい、
お母さんはやっぱり危ないとか、まあ、危ないことよく見てますけど、でもやっぱりやらしてみる、まあ、おばあちゃんやからね、まあ、やらして、まあ、彼女たちを見てたら、私で飽きる役とかね、なんか言って、
あ、そうなんですね、
でかなり小学校2年の子でも本当にこう綺麗にね、焼けるようになります、
すごい、
なんかそういうのを彼らの役割でね、で人参並んで切ったりね、もうハート型の人参作ってね、これ当たった人終わったりとかなんか言ってね、
工夫しながら楽しんでますね、はい、
そうそう、
ね、
だからみんなでやる農業、それはすごくこれからの
そうです、ね、
はい、時代に何かヒントになるんじゃないかな、ね、楽しくやっていくという意味でね、
そう、みんなが関わることでつながっていきますのでね、そういう循環が、
ね、なんかその辺がちょっと見えて、今回もねやってみて見えてきたかなって、ね、
こう稲がこう風で揺れるたびにそういったシーンもね思い出しますし ね、
すね、
みんなで頑張って植えたなとか思いながら見てると
やっぱりいいですね、こちらのね若い人たちが、その田植えをねまた企画、その別の畑でね、はい、企画しまして、そこに なんですかね、全部で100人ぐらい来たらしいんですよ。
すごい。
でもそういうふうな、うちももちろんやりますけど、はい、この高平の地区で、うん、そういうように人が集まる、人と人がつながる場を、そのうちの若い人とか、あるいはまた新しくこの移住してきた方とか、また別に無農薬無施肥でやってる人から、そういう方もいらっしゃいます、はい、そんなんがこう高平に何箇所かできつつあるんです、
そうですね、広がってきてますね、は
い、それが面白いなと、その、そうですね、みんなでやる、ね、その楽しくやる農業、まあ、その規模は大きくないですけど、なんかそれがすごくね、面白い、なんていうんですかね、傾向だなと思いましてね、
そうですね、
何かそれがね、こう、これからのね、考えていく上でのね、材料になっていくんじゃないかと、
そうですね、
思います、
いや、いろんな活動ね、後半もね、お話をお聞きしていきたいと思います。はいはい、今日はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします、
ね、田んぼのお話を、ね、お聞きします。まあ緑が本当に秋が楽しみになってきますけどね、はい、でもまだまだ作業はこれからあるんでしょうね。
そうですね、今ね、今年からね、はい、その藍をね、育てたい、うん、育てて藍染めをしたいっていう仲間が増えまして、それでまたそれもね、はい、やはりその耕作放棄地を、藍を育てることで、皆さんそれを楽しん でそれをこう耕作放棄地の活用にもね、はい、つながってきますので、私はやっぱりその中山間地域の、この荒れていくね、はい、畑ね、はい、担い手も不足してきますし、
そうですね、
はい、その田んぼは前は生高和田しそがいっぱいになったりとかね、はい、そうになってた、ちょっと気になってた田んぼを借りたもんですから、はい、でそれを、藍もね、育てたいという方に、はい、そういうふうなんで、今、藍を育ててらっしゃるんですけど、はい、それが最初はやっぱり大根サルハムシにだいぶねやられそうになってね、皆さん慌てふためいて、私もね、はい、もうちょっ と、なんで大根じゃなくて、藍の葉っぱに作りやがって、
そうなんか、名前がね、だいぶね、大根ってついてるのに、
ちょっと慌てましたけど、はい、でもそれも落ち着きまして、で今ね、もうわさわさとね、その藍がね、
はい、
もうタデかですけどね、タデ食う虫むしくづきて、もう虫も全然つかないで、わさわさとね、茂ってきましてね、
すごい、
でやっぱり皆さん若いお母さんがね中心になって、はい、引いてる人は年代私たちと、ちょっと私より若いくらい、はい、でもやっぱりそのやろうっていうような若いお母さんが多いんですけど、はい、その人たちが、ニュータウンから来てね、はい、草刈りね、もう本当にクワというか三角砲っていうのあるのね持って、で草刈りしてね、で育っててね、でもうすごい育ってきたんですよ。
そうですか。
で彼女たちは、自分たちでコアのメンバーでちょっとそれを生葉って言ってね、はい、そのまま取ってすぐ、藍染めするね、はい、それを自分たちでまず試してみて、でちょっと力をつけて、はい、でそれを7月の終わりから8月の、夏休みですしね、はい、親子で楽しめる藍染めみたいな感じで、企画をすると言っておりまして、でぜひね、それをね、皆さんにまた公募しまして、
はい、そうなんですね、
でワークショップをね、開けたらいいなって、でまたその藍染めの楽しさ、はい、あるいはその里山のね、はい、雰囲気とか、それからやっぱり里山でみんなで農業したりとか、米作りしたり、そういう、きっかけに、糸口にね、なって、またね、来てくださる人がね、増えたらいいなって思いますし、そういう一つ愛がね、なんですかね、きっかけになるっていうか、そういうのがいいなと思ってまして、
藍の葉っぱで染めるんですか。
はい、そうです、葉っぱなんですよ。
大きさどれぐらいなんですかね。
そうですね、
そんなに大きくないんですね。
小判ね、すごく綺麗な緑です。それがあんなブルーになるとね、私も不思議ですね。
これ藍の葉を、生の葉をまずはどうするんですか。取りますよね。これを
そうです、それ多分ね、煮るんだと思いますね。
煮て、
それね、本当はね、それ本当の藍染めっていうのは、なんか、藍、それですくもというね、それ発酵させてね、ドロドロのものを作って、それはやっぱり半年からだいぶかかるんでしょうね、
1年。は
い。で、私も詳しいこと知らないんです。私も全く素人ですから。でも、その前に、その生葉で染めるっていう。で、それをやる。もう、 いつだったかな、もうそろそろね、ああの実験するみたいです、あの矯正センターをちょっとお借りしまして、で作るみたいですけど、それをしといて、でまあ、皆さんに、一般公募の方に、またそれをやって、
当日本番に向けてと、はい、ちょっと練習をまずはして
みて、ね、そうですね、はい、そういうのがね、あのぜひね、またあの公募をしますのでね、あのインスタグラムとか、フェイスブックでね、でまた皆さん参加してもらったらね、
はい、これは、インスタグラム、フェイスブックは、NP 法人、里の山賀の。
インスタグラムは、はい、里山テーマパーク、
里山テーマパーク、
はいはい、だから里山ライフですかね、はい、そういうのでやってます。
あ、なるほど、はい、そちらで検索ですね。
フェイスブックだったら、はい、里の山がだよりっていうのを作ってます、サイト、でそっちで、それあるいはホームページ、
ホームページ、
はい、里の山がで引っ張ってもらったら、ね、ホームページにアップしますので、それを見ていただいたらいいと思います。そちらからです
ね、はい、今日は悦子さんが着られてるのも
藍染めの、そうです、これはまあ人が作ってもらったんですけど、まあ、こういうふうなのが、ね、あの手作りのね、とてもいいあのその紺色、藍色ですね、はいはい、すごく深いね、やっぱり日本の伝統っていうんですかね、
そうですね、この色は ね
やっぱり、あのいいですね、ジャパンブルーとかいうらしいですね、で
この藍染めをオリジナルの、まあ、染めを体験できると、
はい、そうです、そんなも7月の終わりから8月にかけてね、はい、またあの公募させていただきたいと思います。
興味ある人は すぐなんかいっぱいになりそうな気がしますけど ねこれは先着になるんですかね。
そうですね、やっぱりそうですね、
はい、まめに情報チェックして、
そうですね、はい、はい、それ と、ね、うん、里山整備を、はい、あのずっと、まあ、何年も続けてきて、はい、まあ、とてもあの綺麗な、ね、あの里山に変わってきてるんです、はい、うっそうとした山が。それにあのこの間、あの宝塚の子育て時代の家族がお二人、二組来られました、お父さんお母さんとかね、お母さんと子供とか、でそういう風なね、あのまあ、そうか、もう一組、三組かな、
3組くらいですね、
はい、でその人たちが、はい、やっぱりうち その里の山側に来ていただいて、1日さあのその里山整備を、あの明石の方から来てくださる、はい、まあ、講師してくださるんですけど、里山整備の教室みたいな、はい、でそれをやるとうち その他にもやってる活動見てもらえますでしょ、だから醤油作りもすごく興味持たれて、はい、そしてあのふるさと酪農部もすごく興味持たれて、はい、あの今後もしあの、機会があったら一緒にしたいって、やっぱり子供に、
う
ん、そのあの土に触れる体験とか、はい、あのもちろんも森に触れる体験をさせたいと思って、
まあ、まずはね、
あの来てはりますけど、はい、もちろんあのまた続いて土に触れる体験も、あるいはあのそういういろんな体験をね、子どもたちに、それからすごく楽しかったみたいで、ぜひやってみたいとおっしゃってました。
またつながりましたね、
はい、だから、いろんな分野で、あのいろんなことをやっていくことで、また他の分野にも興味持って、もちろん醤油作りはもう来年の2組の方がもうエントリーしておいてくださいとおっしゃってますけど、
早速、
はい、そういうふうな、やっぱりあの現地に来ていただいて、そしてあのその雰囲気とか、里山の雰囲気、
ね、
その自然とかね、あのこう実際に体で味わっていただく、そういう機会を設けていけば、あのそういう中山間地域のあのいろんなあの問題点を解決していく、あの一つの、ねね、きっかけになるんじゃないか、
次の世代がこう関わってくれるという、ね、
そうなんです。今までね、あの割に私たちと同じような年代、あるいは、まあ、あと5年ぐらい下の5歳ぐらい下の、ね、まあ、まあ言ったら社会を一応、まあ、リタイアした方が楽しみで来られる一つの企画がありましたが、今少し子育て、ふるさと酪農部も子育て時代のお母さんがここなんか一組二組三組とか入って、はい、まあ本当に数は少ないんですけど、でもその人たちが味わったことがまたあのその地域に戻られた時に、
はい、よく
そうなんです。彼らのね、ママちゃんネットワークと、
そうですね、ママ友の間でね、
口コミが一番ですからね。
こんな行ってきたよっていうのでね、私も行きたいわー、行こうって感じでね、
そうそうそう、ならもう子供も一緒にね。
そうですね。
そういうふうに少しずつ広がっていってるかなって、今ちょっとそんなことがね見えてきましたのでね、
そうですね、はい、 まあ、体でね、あの、はい、空気感も全然違いますしね。
そうですね、
匂いもそうですし ね、
やっぱりあの
五感で
ね、体験してもらえたら ね、うん、でも土をこう触ってね、この間じゃがいも掘りね、したんですけど、じゃがいも掘り、
うん、そうなんですね、
だいぶ取れましてね。
あ、そうですか、
はい、でまたそれもね、あの、メークイーンと男爵と北あかりと作ったんですが、うんうん、まず、まあ、その日に参加した、あの家族っていうかね、その人たちにその1キロずつね、まず持って帰ってもらって、はい、でこのどんな味か、
はい、
で自分の好きな味はどれかとか、なんかそういうのをね、こう、うん、レポートしてねって
、食べ比べを、
そうそう、
で食レポです、
そうそう、食レポで来年ね、どれを主に軸に作っていくかっていうのをね、おー、
なるほど、まあ、重要なあれですね、
そうなんです
食レポですね、これは
みんなに持って帰ってもらったりとか、
そうですか、
で、まあ、ニンニク、あの6月に、はい、玉ねぎの時に収穫したんですけど、それを今あの電気釜に、はあ、あの2週間保温で、はい、あのずっとね、あのこのちょうど下のところだけをね、はい、あの根っこもちょっと切りまして、でそれをずっと2週間ね、はい、静かにね、あの、電気釜の中でね、はあ、熟成していくのを、私はただ待ってるだけ、みんなもみんなもですけど、ただ待ってるだけなんですけど、そしたら最初の白いニンニクがだんだん茶色になって、で真っ黒に、
黒い、ね、
3週間経ったのが、食べてみると、まあ、例のあの黒ニンニクと言われるもんですね、私たちでもできるんだっていう、
同じような
もうね、あの甘くてね、
ちょっと酸味があるというか、
そうですね、すごい、もうあのニンニクのそのきつさ、
全くないです、もう抜けて
るんですね、はい、でそれをあのみんなで少しずつね、まだ一釜ですから、それを私はあの古い使われなくなったのをね、みんなからもらってね、今3釜ね、あのやってるんですけど
熟成中なんですね、
熟成、まあ、それぐらいたくさん取れましたから、みんなね、そんなあの立派なもんじゃないですよ、あのちっちゃいのからね、ほんまにもうあの親指の、
ね、形はいろいろね、
はい、ありますけど、それがそのニンニクのそのそれがあの保温だけで3週間ぐらい経つと、美味しいニンニクに変化するっていうのが、ね、
食べやすい、
はい、その発酵というね、そのあの本当に私たち何もしないで環境だけ用意されていた、それがすごくね、
いろいろされてますね、また
みんなで、はい、分けてね、いいですね、してるんですけどね、
賑やかな声も聞こえてきますけどもね
だからもう今はね、あの今度秋にね、はい、またそういうあの三田市との企画とか、うん、はい、それを今ちょっとね、あの
企画中なんですね、
エントリーしようかとね、
なるほど、
はい、まあできるだけたくさんの人にこっち来てもらう、チャンスを、ね、
そうですね、
で、まあ、三田市と今ね、あのそういう企画にエントリーして相談を始めるというか、うん、それを今ちょっとずつ、うん、もうあの起きてきてます。
じゃあまたあの詳細などはおいおいね、あの皆さんにご紹介できると思いますの で、
そうです、ね、
また次回そういったお話もお聞きできればと思います。
はい、
今日どうもありがとうございました。
どうも、はい、どうも失礼いたしました。
今日のゲストトークは NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。